皆さん改めましてこんにちは。今日は3月31日の日曜日です。皆さんにとってはいつもと変わらない日曜日であるかもしれませんが、私にとっては非常に意味のある日曜日であります。私は1期3年の任期でシンガポール JCF の牧師として働いておりますけれども、今日第2期が終わります。6年1ヶ月歩んできました。感慨深い思いを持ってこの日を迎えております。私がシンガポール JCF の牧師として歩き始めたのは2013年3月1日からですから、1期目は3年と1ヶ月あったんですね。で、6年前の2013年の3月の曜日は今年と同じなんです。3、10、17、24、31が日曜日でした。だから今月歩きながら、ああ6年前のあの日曜日はこうだったなということを思い返しながら歩いていました。6年前の3月31日はイースターの日曜日でした。その日に雅子が入会したんですね。ですから今日は言ってみれば、私たち夫婦一緒にこの教会での働きが始まった日と言ってもいいと思います。明日から第3期の3年間が始まります。何が変わるのか、大して何も変わらないんですけども、でも私にとっては振り返るとこの6年1ヶ月守られてきたこと、皆さんがお支えくださったことを心から感謝すると同時に、これからの新しい3年間もご一緒に力を合わせて教会を立て上げていきましょう。そういう気持ちで今日はここに立たせていただいております。私たちの教会では使徒の働きを毎週学んでいますけれども、1年10ヶ月ぐらい経ちましたが、1年10ヶ月かけて20章までやってきました。今日初めての方もいらっしゃいますので、先週の復習から始めたいと思いますが、パウロはこのエペソで約3年間伝道した後にエルサレムに向かうんですが、こちらの教会の献金を持っていくためにマケドニア方面に向かったっていうふうに使徒の働きには書かれていました。しかし使徒の働きには書かれていない彼の内面の葛藤について、第2コリント2章と7章を見るとよくわかりました。実は彼が出発するときにすごく心配していたのはこのコリントの教会なんです。いろんな問題のある教会でした。ですからパウロは一回前にコリントを訪問してます。しかしその時の訪問はうまくいかなかったんです。お互いに悲しい訪問となってしまいました。で、パウロは今回コリントまで行こうと思ってるんですけども、二度とあんな悲しい訪問はしたくないと思って準備しました。そこで手紙を書いたんです。それを涙ながらに書いたので、私たちはその手紙を涙の手紙って呼んでますけども、それは今どこにあるのか私たちは分かりません。しかしパウロが涙の手紙を書いたことだけは知ってます。パウロはそれをテトスという弟子に託してコリントに持ってってくれと、そして彼らがその非常に厳しい内容の手紙を読んでどういう反応するのか、もうパウロなんか知らねえよっていうのか、ああ私たちが間違ってましたと悔い改めるのか、その彼らの反応を教えてくれ、多分トロアスあたりで会えるよねって言ったんです。それでパウロはこのトロアスにまず行ったんだけども、そこでテトスに会えなかったんです。ああテトスどうしてるんだろう、ものすごいそわそわしたんです。その時伝道のための門がトロアスで開かれていたけれどもって書いてるけど、何もできなかった。パウロでもそんなことあるんだなと思いますが、マケドニアまで行ったらこっちから帰ってくるテトスに会えるかなと思って行ったら会えました。やった、テトスどうだった、喜んでくださいパウロさん、コリントの兄弟姉妹、パウロさんの涙の手紙を読んで悔い改めました、そうかよかったって言ってパウロはすごく励まされたんです。先週のメッセージのタイトルは気落ちしたものを慰めてくださる神、 というタイトルですが、誰が気落ちしたのかっていうとパウロですね。気落ちしていたパウロを神様が慰めてくださったので、トラスでは全然御言葉の奉仕なんかできなかったけども、マケドニアでは元気100倍、どこの教会行ってもですね、彼はメッセージしたんです。そしてコリントにやってきました。このコリントでももちろん励ましのメッセージを書いた語ったと思うけども、それだけじゃない。何をしたかっていうと、コリントに3ヶ月間滞在している間にローマ人への手紙を書いたんですよ。皆さん、人って励まされるとね、次々力が湧いてくるんですね。気落ちしていると何にも手がつかなくなっちゃうんだけども、そんな経験ありますか？パウロは教会でメッセージ語るだけでなくて、さらにあの16章からなるローマ人への手紙を書いて、フィレさんと言いにくいですね、フィレさんっていう女性に持ってってもらって、自分はこっから船に乗ってエルサレムに行こうと思ったら、パウロに対する陰謀が分かったんです。まずい、船で殺されたら証拠が残らん、すごく時間がかかるけども今来た道を戻ろうっつって、またこっちに戻ったんです。でその時にパウロに同行していたのが7人いたって書いてますが、パウロはその7人を先にトロアスに送ったんです。先にトロアスに行って待ってて。じゃあパウロどこ行ったの？ピリピ行くんです。でそこで久しぶりに私たちっていう三人称複数形の代名詞が出てくる。つまりルカが登場する。ルカとは使徒の働きの16章でピリピで別れたっきりですね。もう数年ぶりですよ。このピリピで杉越の祭りを祝った後、船でトロアスに行ったんです。そこからルカが加わってるので、細かいね、5日かかってトロアスに着いたって書いてある。行った時は2日だったんですが、帰りは5日、波が強かったんだなってことがわかります。そして先にトロアスに来ていた7人とパウロとルカが合流しましたっていうところまでが先週のところです。今日の舞台はトロアスです。トロアスといえば、パウロが第二次宣教旅行の時に、どこですか神様、どこですかって言いながらやってきた場所、そこでルカとの運命的な出会いをした町、それがトロアスでしたね。懐かしいな、ルカ。私がここに来るまであなたのこと知らなかったんだよね。そうだよね、パウロ。あの時出会ったのも神様の導きだったね。そしてこのトロアスでパウロが祈っていた時に、マケドニア人の幻を見せられて、ヨーロッパ宣教に行くことができたという記念の場所、それがトロアスであったわけです。今回パウロはトロアスで7日間滞在したと書いてます。何をやったのか、いろいろやったんでしょうけども、ルカはたった一つの出来事だけ書き記してます。それがさっき読んでいただいた箇所です。まあ、私たちが読んでもちょっとインパクトはありますのでね、これはその場にいた人にとっては忘れられない出来事だったと思います。それが今日の内容です。じゃあ7節に入っていきましょう。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。さあ、週の初めの日という言葉から始まります。当時は日曜日っていう言葉がまだありませんでしたので、こう呼んでいます。パンを割くためっていうのは、一緒に食事をするというだけではなく、今日私たちが言うところの生産式ですよね。ですからこの箇所を取って、ほら、初代教会も日曜日礼拝をして生産式をしていたんだ、だから私たちも日曜日にするべきだという考え方がありますが、実は厳密に言うとこれは日曜日ではありません。週の初めの日っていうのは安息日が明けた後ってことです。安息日は土曜日の日没に終わるんです。土曜日で日が暮れたら、そこからもう週の初めの日なんです。夜中まで語ったってことは、これ実は土曜の夜中です。だから日曜の夜の夕拝と思ったら間違いです。これは土曜の 夜の集会、普通だったら2時間ぐらいで終わるはずの礼拝が、明日パウロが出発するっていうことで延々と続きまして、夜中まで続いたっていうことなんです。しかもパウロは翌日に出発するって言ってますね。翌日っていうのは私たちが言うところの日曜日です。あるクリスチャンは、旧約時代安息日は土曜日だったけども、イエス様が復活してから日曜日が安息日になりました、だから日曜日に仕事をしてはいけませんという考え方を述べます。私はその考え方に賛成しません。パウロだって日曜日出発するんですよ。移動してるじゃないですかね。えということで、日曜日安息日説も否定される箇所がここです。ですから言いたいことは何かっていうと、神様は私たちが礼拝するのに何曜日でなければならないっていう決まりは作ってないってことです。ただ一緒に集まることをやめたりしないで、かえってかの日が近づいているのを見てますますそうしましょうってヘブル人の手紙10章に書かれていますから、定期的に集まることは大切なことです。定期的と言ってるのであって、何曜日でなければならないと言ってるわけではないんです。なので私のこだわりで、この教会では日曜日の礼拝に来れなかった人のために火曜日にも礼拝をしています。来ても来なくてもやり続けてます。これは私の一つのこだわりですね。ですので、日曜日に来れなかった人、来たけど寝ちゃった人は火曜日にぜひ来ていただきたいと思います。彼はね、翌日出発に急いでたんです。本当はエルサレムで過ぎ越しの祭りを祝おうと思ったけども、さっき言いました、ピリピでお祝いしたんです。じゃあ次目指すのは、さっきイスラエルの7つの霊祭ってやりましたけども、7州の祭り、私たちが言うところの五旬節の祭り、つまりペンテコステですね。エルサレムでペンテコステの祭りは祝いたいと思ってたから、明日私は出発するよって。本当にパウロって細かな計画を立てている人だなっていうふうに思いますけれども、ですので今晩の集会はトロアス滞在7日間の中の最後の夜なんです。話したいこと山ほどある。しかもさっきちらっとお話したように、前回トロアスを通った時には神様が門を開いてくださったにもかかわらず、パウロは意気消沈していたから御言葉を語ることすらできなかった。あの時できなかった分も今は取り返したいと思ってるわけ。だから語りたいことはね、山ほどあるんですよ。別に世間話してるわけじゃない。聖書のこの真理も、この真理も、この真理も伝えなきゃと思ってるわけ。それで、はっと気がついたら夜中まで喋ってたってこと。私もやりそうな感じがしますけど、はっと気がついたら、あ、すいません皆さん、もう夜になってました。ということは大丈夫だとは思いますが、夜中まで語り続けました。特にもうパウロはね、二度とトロアスに戻ることはないと思ってたんですね。今回エルサレムに行ったら、その次どこ？ローマでしょ。そこからどこ？スペインでしょ。そこまで行っちゃうんですから、もう自分はトロアスどころかエルサレムだって今回の訪問が最後だろうぐらいに思ってたわけですよ。であるならば、話しておかなきゃならないこといっぱい。以前テサロニケっていう町でそうでした。彼はテサロニケで伝道して人が救われて、そこで教え始めてたんだけども、迫害が起きてベレアに逃げて、そしたらベレアにまで追いかけてきたからアテネに行ったっていう話でありましたね。あのためにテサロニケでは聖書の全体像を語り尽くせなかったんです。そのためにテサロニケの教会では、後である分野に関していろんな混乱が起きた。だからパウロは何とかしなきゃいけないと思って2通の手紙を書いた。それが第1テサロニケと第2テサロニケ。この2つの手紙の主なテーマは何かって言ったら、終末論です。つまり彼は、よし、次は終末論を語るぞと思ってたら迫害が始まっちゃって、それを語れなかったがために、テサロニケの兄弟姉妹は混乱したんですよ。ってことは皆さん、パウロって私たちが考えるよりもはるかに速いスピードで聖書の全体像を生まれたばかりの教会に語ってたんだなって思います。私たち今日30年クリスチャンやってるけど終末論聞いたことがありませんとかね、結構のんびりしたことやってるかもしれないけども、パウロはすごいスピードで聖書を教えたんだなっていうふうに思います。どちらにしましても、このトロアスでの集会はいわゆる 礼拝です。今日私たち教会が行っているものの原点です。皆さん、教会って何でしょう？教会と呼ぶ以上何がなければならないんですか？教会と呼ぶ以上お昼ご飯が出ないといけないということではない。あったらいいけどなくてもいい。これがなければ教会とは言えないっていうものは何か、二つだけなんですね。それは聖書の言葉が正しく解き明かされていることと、聖霊点が正しく執行されていること、この二点に絞られます。聖書の御言葉が正しく解き明かされる、これが説教です。聖霊点、サクラメントが正しく執行される、聖霊点って二つだけですね。洗礼式、聖餐式、これが正しく執行されるところ、それが教会です。ここでは聖餐式が行われてますね。8節、私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。屋上の間でも、もうちょっと読むと、1階の上の屋上じゃなくて、さらに2階建ての上の屋上で集まっていたということが分かりますね。わあ、結構大きな家だったんでしょう。集会場として用いられていたんですね。そしてこの時にはトロアスにももう随分たくさんのキリスト信者、弟子が起こされていたんだなっていうことが分かります。先ほど申しましたように、タイミングは安息日明けの夜です。だから一般のユダヤ人にとっては一日ゆっくり休んだ夜です。だからいつもよりもエネルギーあったでしょうね。ところが教会にはね、ユダヤ人だけでなくて異邦人も来ていました。そしてお金持ちだけでなくて、いわゆる使用人、まあ奴隷と言っちゃっていいのかどうか分かりませんが、そういう人ですね、しもべと呼ばれる人たちも集まっていた。当時の教会っていろんな階層の人たちが集まっていたんですね。そういう人たちにとっては、例えばユダヤ人が一日安息日で休むためには、彼らのしもべとして働くと一生懸命いろんな片付け物とかあるわけですよ。そして全部やり終えて、ああパウロさんのメッセージ聞きたいと思って駆けつけてくるわけ。そしてここに集まってきたという人もいたわけですね。さあ、この後読みますと、当時の聖餐式っていうのは夕食も兼ねていたっていうことがわかります。その辺については第一コリントの11章を見るとパウロも言ってますね。20節、しかしそういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。さあ、コリントの教会いろんな問題があるって申し上げたけども、これもそのうちの一つですよ。聖餐式がめちゃくちゃだったの。だからさっき言った聖霊点が正しく執行されてなかったんですね。どんなことかって、21節、食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。つまり金持ちはもう早くから集まれるんですよ。生産式、夕食を兼ねてたんでしょうね。おお、すごいごちそうだね、じゃあ食べようかつって食べるわけ。でもさっき言ったように、しもべたちはギリギリまで働いてお腹すかしてくるんですよ。でこのしもべたちがお腹すかしてきた頃にはもう食べ物残ってないの。しかも先に来て金持ちはね、もう酔っ払っちゃってんですよ。そういう状態で生産式どうやってやるんですか。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきませんと言っている通りですね。ですから今回のトロアスの集会においても、ただ聖餐式をしたというだけではなくて、夕食会も持たれていた。その中で聖餐式が行われていたんだろうなって思います。中川健一先生が一橋大学時代に、教会に行き始めまして、でその時にですね、週報を見たら、今度はクリスマス礼拝ですので、その後に聖餐式を行いますと書いてあった。でそういう言葉知りませんから、まだ教会来たばかりで、聖餐式って何だろう、聖なる晩餐の式、あ、きっと今度はご飯が出るんだ、まあ、学生ですからね、 これはありがたい、せっかくだからお腹空かせていこうと思ってその日は何も食べないで行ってみたらご飯が出なかったっていう話ですけれども、まあこの初代教会の時代にはですね、まあ要するに聖餐式っていうのはあの杉越の食事がから始まっているものですから、この当時は夕食を兼ねていたと思います。さあそういうところに9節、ユテコという一人の青年、ちゃんと名前まで残ってますね。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くので、とうとう眠り込んでしまって、3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。すごいショッキングな出来事がですね、ここに書かれているわけなんですけれども、さあ、ユテコという青年って書いてます。ここで使われている青年っていう言葉と、12節にももう一回青年って出てくるんですが、ギリシャ語は違います。で、この12節の青年と訳されているギリシャ語は、しもべとも訳せるギリシャ語です。だから、先ほど申し上げたように、一日中しもべとして働いて駆けつけてきた人なのかもしれない。一日働いて、まあ、トロアスの集会ではちゃんとご飯があったと思いますが、ご飯を食べて、なぜ窓のところなんか座るんだろうって思いますけども、灯火がたくさん灯してあったので空気が悪くなって、眠気がさしたから少しでも新鮮な空気を吸いたいと思って窓に座ったのかもしれない。いや、もしかすると人がいっぱいいてもう空いてるのは窓しかなかったということかもしれない。まあ、どちらにしましても、このユテコっていう人はすごく有名になっちゃった。彼は説教中に居眠りして、3階から転落して死んでしまった男として、2000年間のキリスト教会にその名を留める人物になってしまったわけですね。こういう箇所を聖書は書き残すことによって、私たちに何を言わんとしてるんだろうか。まずそこを受け取らなきゃいけない。皆さん、説教中に居眠りすることはあなたの命に関わるほど危険なことですっていうことを言いたいのか、説教者の皆さん、説教が長すぎると信徒の命を危険にさらすんですよっていう説教者に対する警告なのか、どっちなんだろうっていうふうに思いますね。私たちの教会もなかなか厳しい礼拝ですね。これはね、午後2時半でしょ。皆さんお昼ご飯食べてくる。お昼ご飯食べた後って眠たい。しかもこの暑さ、本当に大変だと思います。心からご同情申し上げます。彼青年であったって書いてますけどね、私も青年時代、20代の頃学校の教師やってました。もう礼拝行くのが楽しみでね、日曜日礼拝行くのが楽しみで行くんだけども、説教中寝ちゃうんですよ。青年の頃って眠たかったね、とにかくね。どんだけ寝ても春眠暁を覚えずっていう感じでしたけども、まあ悔しいですよ。すっごく楽しみにして行ってるのに起きてみたらもう終わってたみたいな僕何のために来たんだろうと思ってですね、いろいろ工夫しましたね。まず第一に、土曜の夜は早く寝る、朝ごはんは食べ過ぎない、礼拝直前に濃いコーヒーを飲む、辛いミントは常に携帯。まあ、説教中であってもね、もうその説教全部逃してしまうぐらいなら、ちょっとすいませんって途中中座してトイレに行って顔を洗って帰ってきてでも、まあ、40分全部逃すぐらいだったら20分でも聞いた方がいいと思ってそういうふうにやったりとかですね、まあ、いろいろ工夫をしました。なんで日曜日の礼拝の時はあんなに眠たいのに今寝ようと思っている夜は眠れないんだろうってあ、わかった、礼拝説教テープをかけようって言ってですね、あの説教を聞くと眠れるかもしれないって言って、不眠症の時には礼拝説教テープを聞くとかですね、まあいろいろしましたけれども、今朝はね、私の家から徒歩1分のところにブキッパンジャンメソジストチャーチってところがあって、加藤雄太郎さんがねメッセージしたんです。昨日1回、今日9時と11時にやりましたけども、全然眠くならなかった。眠くなるなんてことも忘れてましたね。最後まで聞き入りました。あ、やっぱりこう明快なメッセージってのは眠くならないのか、 ってことはやっぱり眠いってことは僕のせいかっていうことは思ったんですが、もう一つの決定的な要因はエアコンがしっかり効いている教会でありました。聖書は決してユテコを批判しているのではないと思います。安息日にも働いて、それでも駆けつけた、ああ今日疲れたから休もうかなって思って休まないで、こんなに疲れてても教会に来る、素晴らしいじゃないですか。そして少しでも空気の良いところと思って窓に腰をかけた。まあここから受け取る一つのね警告は、礼拝なんだから神様が守ってくださると思って危険なことをしてはいけないと思います。窓に座ったって礼拝なんだから神様が守ってくれるよ、落ちちゃったね。だからもしここで寝たら自分は下に落ちるかもしれないというような状況に自分の身を置いてはいけないっていうことについては警告を受けられると思いますけれども、私の知り合いの牧師の教会でこういうことがあったそうです。説教中に走り回ってる子供がいて、ちょっとうるさいなと思ってたら見えなくなって、しばらくすると救急車の音が聞こえた。みんななんだと思って外に出てみたら、道路に飛び出してバイクに跳ね上げた。しかし幸い軽傷で済んだっていう話。怖いですねこれね。だからまあうちの教会の場合はね、高いところから落ちるってことはないにしても、子供が勝手に飛び出して車に跳ねられるとかなんとか、そういうことは危険性って常にあるわけだから、いや私礼拝に来てるんだから神様が守ってくださるはずが、守ってくださらないはずがないよなんていう変な自信は持たないで、危ないことはやっぱり避けるということは大切であると思います。その子の場合は軽傷で済んだんですが、ユテコの場合は死んじゃいました。もうちょっと読むと生き返ってます。あ、気絶しただけなんじゃないのって言ってますが、思いますが、死んでいたって書いたの誰？書いたの誰？ルカだよね。ルカの仕事は医者だよね。医者が言ってんだから間違いないこれ。医者が死亡宣告出してんだから本当に死んだんですよ。もうみんな大騒ぎですよね。しかもね、このトロアスなんていうのは最近できたばかりの教会でしょう。周りの人たちも見てるんだよね。あの人たちよく集まってるけど何やってんのかなっていうふうに思ってたら、なんか人が上から落ちて死んじゃったらしいよ。礼拝中に死んじゃったらしいよっていう話になると、これは家族が痛み悲しむだけではなくて、ああいう教会には近づかない方がいいよねっていうような、教会の評判にまで傷をつけるような最悪の出来事であります。ああもうトロアスの教会これで終わりかみたいに思ったかもしれない。でもパウロ落ち着いてるんですよね。10節、パウロは降りてきて、どれどれ、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと答えたんです。まだ命があると訳されているのは、ギリシャ語を見ると魂が彼のうちにあるという意味ですね。このユテコは本当に死にました。でも蘇生しました。ここでパウロは身をかがめって言ってますが、旧約聖書の中に似たような場面が2箇所あります。一人は CS メッセージにも出てきたエリアさん。あの人が関係していたご夫婦の息子さんが死んだんですね。第一列王記17章21から22。そして彼は3度その子の上に身を伏せて、主に祈っていった、私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに返る。その子は生き返った。もう一人はエリアの弟子のエリサ。第二列王記4章35節。この時も子供が死ぬんです。しかしそれから彼は降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いたと書かれています。パウロに与えられた特別な権威だったんでしょうね。パウロを通してユテコは生き返りました。そしてそのことはトロアスの教会にとっては計り知れない慰めとなったんです。 さあその後どうしましたか。11節、そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。すごいなと思いますよ。私だったらね、すいません、私の説教が長引いたばかりにこんなひどいことが起きてしまって申し訳ない、やっぱり今日は長すぎましたね、じゃあここでもう終わりましょうって私なら言いますよね。でもパウロは何事もなかったかのように聖餐式を続け、そしてメッセージを続けたんです。聖餐式をしたっていうことは、これはキリストが私たちのために裂かれたキリストの体を表すパンですということを語りながらやったんでしょうね。イエス様の言葉を思い出します。ヨハネ6章51節でイエス様ご自身がこうおっしゃってます。ご一緒に読みましょう。はい。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。このトロアスの教会の兄弟姉妹は、本当だ、イエス様って生きておられる、このイエス様という生けるパンを食べるなら本当にこういうことが起こるんだ、この方を信じる者には永遠の命が与えられるんだっていうことをユテコの蘇生を通してもさらに確信することができたのではないかと思います。そしてその上で明け方まで話し合い、だから完全徹夜ですね。そのまま眠ることなく、じゃあって出発した。パウロ元気だなって思いますよ。なんでこんなに元気なんだろうと思いますね。最後12節、人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。まあ、この言葉がすごく良かったので、そのまま説教題とさせていただきましたけども、一方ならず、これはもう普通ではないってことだね。普通ではないほどに慰められた。本当にそうでしょう。この教会にとっては大きな慰め。そしてパウロは去っていくんだけども、そうだ、神様はこの教会をこれからも守ってくださるんだっていうことを実感するような出来事だったと思います。そしてイエス様のこの言葉を思い出したのではないかなと思いますね。マタイ10章29節、ご一緒に。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。スズメでさえ父なる神のお許しがなければ地に落ちないんだったら、ましてや神様にとって大切に思っている神の子供たちが神様のお許しもなく死ぬなんていうことはない。クリスチャンの死っていうのは神のお許しがあってのこと。あなたの使命は果たされ終わった、よくやった、良い忠実なしもべよ、私のところに来なさいとおっしゃってくださる時でなければクリスチャンは死なないということですね。さあ、先週の説教題は気落ちしたものを慰めてくださる神というタイトルでありました。あの時誰が気落ちしたんですか。パウロでした。でも今日見てたら、パウロって気落ちすることあるのかなと思うぐらいのバイタリティですね。あの時は今日と同じトロアスで何もできなかったっていうことが書かれていました。もう一度確認しましょう。第2コリントの2章12、13節。パウロ自身の言葉ですよ。私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。パウロらしくもないなって。なぜこの時何もできなかったか、意気消沈していたからです。コリントの教会のことが心配で心配でしょうがない。あの手紙がうまくいったのかうまくいかなかったのか早く知りたいという思いだったので何もできなかった。そんなパウロがどうして突然元気いっぱい教会を励ますことができたんですか。それは神様に慰められたからだということです。神様どうやって慰めたんですか。コリントの兄弟姉妹が罪を悔い改めたってこと。 そしてもう一つはパウロとの関係を回復したってことです。それぐらいパウロにとって教会が健全に歩んでくれていること、自分と教会員との関係が良好に保たれているということは重要だった。これはパウロだけではない、どの牧師もそうです、私もそうです。教会が語るメッセージに前向きに応答してくれている、そして良い関係をキープできているということ以上の励まし、慰めはありません。そしてパウロが本当に元気いっぱい、あんなことがあっても動じることなく夜明けまで語り続けてそのまま出発しちゃったみたいな姿を見るとね、牧師が元気だと教会も嬉しいですよね。今日の章詩です。第二コリント一章三節四節、ご一緒に読みましょう。はい。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。この言葉の中に答えがあるなと思います。神が慰めてくださる、その慰めを受け取ったから私たちも他の人を慰めることができる。まず神との関係、そして兄弟姉妹との関係であります。私はこの6年1ヶ月を振り返るときに、神様が何度も何度も励ましてくださった、意気消沈したときには慰めてくださった、そのおかげで今日まで元気に歩んでくることができました。神様は何をもって私を慰めてくださったのか。それは皆さんがこの聖書のメッセージを真剣に受け取り、それに対して応答しようとしてくださり、そして私との間に良い関係を保ち続けてくださったこと、これが私にとっての最大の励ましであり慰めであります。牧師だから何が起きても何とも思わないなんていうことはありません。私たちも皆弱いものですね。どこに弱いか、それは神様が一番ご存知であります。そして今回パウロにとって何が一番大きな慰めになるのかっていうことを分かった上で、ピンポイントでパウロを慰めてくださったように、私たちの一番弱い点、これを失ったら私はもう塩かけたなめくじみたいになっちゃうっていうような、そういうポイントにおいて神様は私たちを励まし慰めてくださる。その慰めによって強められた時、今度は私たちが慰める側として用いられていくんだということです。改めて皆さんのこの6年間の姿勢に心からの感謝を申し上げたいと思うと同時に、これからの新しい3年間もお互いに励まし合い、支え合って進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、先週見たパウロは本当にがっかりしてました。せっかく神様がトロアスで門を開いてくださったのに何もする力がありませんでした。しかし今日見たパウロは同じトロアスで元気いっぱいでした。人が死んでも動じることがありませんでした。この力は一体どこから出てきたんでしょうか。それはあなたからの慰めに他なりません。私たちも皆弱いものです。これを失ったら私はどうやって生きていくことができるだろうと思う点がそれぞれにあります。しかしあなたは気落ちしたものを慰めてくださる神。私たちはあなたからいただいた慰めをもって他の方々にその慰めを、励ましを分かち合うべく用いていくことができるように導いてください。6年間のあなたの恵みを心から感謝し、そしてこれからもなお一緒にこの兄弟姉妹とともにシンガポール JCF をあなたの御心にかなった姿へと立て上げていくことができる、この幸いを心から感謝いたします。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。